最近気づいたこと。まあ、最近気づいたことというか、まあ、更新がね、滞って、早1ヶ月今日ということで、まあ、楽しみにされてるリスナーさんもね、ちょっとはいたと思うんですけども、まあ、長くお待たせいたしました。ようやくね、再開することができました。はい。まあ、これにはね、まあ、とても深いわけがありまして、で、以前はね、この深いにかけて、まあ、アニメネタとかね、ぶっ込んでたわけなんですけども、今回ちょっとね、話が長くなりそうなんで、そういう話は置いといて、普通に、まあ、訳を話そうかなと思ってます。まあ、ここ1ヶ月弱ぐらい、まあ、ツイッターでもね、ちょっと回してたんですけども、まあ、うちの相方の朝日さんがね、ちょっと体調不良というか、まあ、ある病気にかかっちゃいまして、ずっと病に伏せてたわけなんですよ。それでまあ、まあ会社もね、2週間ぐらいずっとお休みしてて、で、まあその看病であるとか、まあ一人でね、運転していける状況でもなかったんで、私がね、病院まで付き添ったりとか、運転して、とかそういうのしてまして、まあなかなかね、更新する気分にもなんないし、うん。まあ物理的にもね、そんなね、まあ嫁さんがね、隣の部屋で寝てるのにね、陽気にトークをするわけにもいかないので、まあ、収録できなかったというのもありまして、まあ、それがね、一番大きな理由です。まあ、他にもね、理由はあって、まあ、それもね、一応要因の一つではあるんですけども、皆さん、ハースストーンっていうデジタルオンラインカードゲームご存知ですかね。まあ、以前にですね、まあ、パワーナインラジオさんの方でも、こういうゲームにハマってますよ、会みたいなので、まあ、紹介されてたんですけども、よくある、トレーディングカードゲームをデジタル版でやるみたいな感じなんですけども、まあオンライン専用ゲームなんですよ。まあ、これがね、非常にまあ面白くて、まあお手軽で、まあ有名なトレーディングカードゲームにね、マジック・ザ・ギャザリングっていうのがあるんですけども、まああこまで複雑じゃなく、でも、ちゃんとしたね、駆け引きとかあったりとか、まあその手のゲームなんですよ。うん。でね、ゲームシステムが、まあ、コード・オブ・ジョーカーがパクッ、まあ、パクったって言ったら失礼ですけど、似てるんですけども、まあ、マジック・ザ・ギャザリングのように、自分で手札から土地カードを置いて、そこからマナとかエネルギーが出るっていう概念じゃなくて、毎ターン均等に、基本的には均等にお互い少しずつ使えるエネルギーが増えてって、使えるカードも多くなるっていう感じのゲームで、これは今コード・オブ・ジョーカーと似てるんですけども、まあ、そういうゲームがありまして、まあ、それにちょっとね、もう急激にハマっちゃったっていうのも、まあ、一つの要因としてはあるんですけども、まあ、一番大きいのはやっぱりですね、うん。相方の朝日さんの、まあ、病気だったということで、はい。まあ、ようやく復帰できましたのでね、まあ、相方の朝日さんも、今週からね、仕事を行き出したんですけども、それがね、タイムリーな話がありまして、タイムリーな事件というか、ですね。まあ、私、富山県というね、まあ、田舎の方に住んでまして、結構ね、まあ、他の人もわかんないんですけども、昔からね、まあ、不用心のところがありまして、まあ、車に、を止めてても、まあ、鍵かけないとか、まあ、家とかも、まあ、鍵かけずに出かけちゃうとか、いうことが結構あるんですよ。はい。まあ、物理的にかけれないっていうのは、うちの事情もあるんですけどね。はい。あるんですけども、そういうのもありまして、ちょっとね、今朝ね、まあ、多分、昨日の晩だと思うんですけども、まあ、朝日さんのね、車がね、まあ、車上荒らしにありまして、まあ、大した額じゃないんですけども、まあ、財布の中に貼ってたお金をね、全部盗まれるという、まあ、事件があったりとか、まあね、大した額でもないし、まあ、警察とかに言うと面倒なんでね、まあ、何も言わずに、まあ、これから用心しましょうっていう話になるんですけども、はい。まあ、多分ね、大阪とか東京とかね、都会の方じゃ多分信じられない話だと思うんですけどもね。結構ね、田舎の方の人に聞いてもらえばわかるんですけども、結構不用心なんですよ。うん。まあ、そういうことがありましたということで、まあ、とにかく、始めます。第9回、サイコドクラブ通信、始まります。
この番組はニューハーフボードゲーマーである私がボードゲームを中心に いろんな話をしていく二人喋りのような一人喋りのポッドキャストです。
はい、というわけで、はい、ダイモン最後クラブ通信第42回、
はい、
HBC ボドゲ合宿に行ってきました。
行きました。
始めました。
はい、始まりました。
はい、そういうわけでね、はい、本当にね、長らくお待たせいたしました。
ですね。
まあ、ツモの話もね、たくさんあるわけなんですけども、
ありますね。まあ、
ここはね、これからの更新のこともありますので、多少小出しにはしていこうと思ってます。
ですね、小出しに。はい、
まあね、今回はね、とりあえず、6月の27、28に行われた、北陸ボードゲームサークルの、15周年記念イベントとして開催された、ボードゲーム合宿に、参加してきた話をしようと思っております。
はい、お願いします。
はい、ですね、
はい、
まあその他にもね、もう一つ、まあゲームマーケット秋に今出店予定、まあ一番直近で言うと8月9日の金沢ボードゲームマーケットに出店予定なんですけども、今現在の、まあ制作中のゲームの進捗状況の話とかもちょっとだけしようと思っております。
はい、
はい、それでは早速本編の方を入りたいと思います。
はい、
それではどうぞ。
はい、どうぞ。
はい、オープニングトークで自己紹介するの忘れてました。私がメインパーソナリティの GS ヒカルです。
サブパーソナリティのヒカリンです。
はい、
まさかの事態だよね。
うん、
久しぶりでね、ちょっと忘れちゃってたね。うん、
そうだね。うん、はい、
はい、
まあそれはさておき、まあ、気を取り直していきたいと思います。
はい、
はい、というわけで、今回は、北陸ボードゲームサークル15周年ボードゲーム合宿に参加してきましたという話をね、
はい、
しようと思います。
はい、お願いします。
はい、私自身ね、こういうね、泊まりで、まあ、ボードゲーム会、行くっていうのもね、初めての経験だったんで、
そうですね、
すごくね、もう1ヶ月以上前からね、楽しみにしててね、で、まあ、行ったわけなんですけども、まあ、当日ね、まあ、どうしても仕事をちょっと、まあ、休めなかったという事情もありまして、まあ、当日仕事してから、まあ、うちね、仕事ね、まあ、お昼で終わるんでいいんですけど、まあ、仕事終わってから土曜日ね、向かったんですよ。
はい。
で、まあ、着いたのがだいたい3時半ぐらいかな。
ですね。
うん。で、ちょうどですね、まあ、リアル脱出ゲーム。
はいはい、やってましたね。
の、まあ、最中でして、
はい、
まあ、私がね、名古屋から呼んだ、まあ、みずほ&愛さんであるとか、まあ、井上さんであるとかね、は、今ゲーム中、まあ、その脱出ゲーム中だったんで、まあ、とりあえず、まあ、他の人に、いろんな人に挨拶しようかと思って、まあ、他のね、部屋行きました。まあ、部屋がですね、全部で、まあ、ゲーム部屋だけで、1、2、3、3つか4つぐらい、取ってあったわけなんですよ。うん。
はい、
で、まあ、そのうちのね、一つの部屋に行きましたら、まあ、そこに、YSK さんであるとかね、まあ、タクピーさんであるとか、いたんで、まあ、とりあえず、じゃあ、まあ、脱出ゲーム終わるまでゲームしちゃおうかなと思いまして、そこでね、まあ、先日ね、まあ、発表されてね、ドイツ年間ゲーム大賞がね、まあ、コートエクスプレスに決まったわけなんですけども、まあ、ノミネートされてた、ザ・ゲームというね、協力型の、まあ、カードゲームを、プレイしました。
はい。
はい。でね、これやっぱりね、まあ、噂通りというか、評判通りのね、難易度のゲームで、まあ、クリアできなかったんですけども、まあ、とりあえず山札は全部切れて、まあ、あとそうですね、あと10枚ぐらいのところまで行ったのかな、4人でプレイしてて。はい、検討した方なんじゃないかと思ってるんですけども、
な
かなかやっぱりね、クリアできないみたいで、
は
い、その後もですね、まあ一度、まあ、平日ゲーム会でね、4人で回したんですけども、まあ、その時もやっぱり10枚ぐらい残りでね、終わったというのもあって、
ね、
はい、まあ、面白いゲームだったんですけども、まあ、これを賞を取ることないかなとは思ってたんですけども、まあ、案の定でしたね。はい、でこれ遊びまして、でタクピーさんはね、もう夕方ぐらいで帰られちゃうんで、本当にこのゲームだけは遊んだ感じなんですけども、
そうですね、
はい、また、
私はそうですね、
ゲーム一緒にするときはよろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、そうこうしてるうちに、
はい、
脱出ゲームが終わりまして、で、この終わった後に、金沢ボードゲームマーケットの、主催のふみさんともう一人の主催ののっぽさんがですね、金沢ボードゲームマーケットのポスター用に、まあ、集合写真を、まあ、撮りたいということで、まあ、皆さんでね、自分の好きなボードゲームを1個持って、写真を撮ったんですよ。 はい、集合写真を写して、うん、その集合写真終わりのハゲの時に、うん、まあ、水野さんと井上さんと感動の再会がありましてほんで、まあ、これちょっと面白い話があって、
うん、
井上さんと、まあ、感動のねハグを、まあ、抱き合おうと思ったら、うん、ちょっとねあのお互いのね意思がね合いすぎてお互いちょっとヘッドバットをしてしまってるねで、うん、私の方がちょっと身長高いので、うん、あの井上さんのおでこがちょっと私のね鼻と頬骨などにヒットしましてうぐぐってなるっていう、ね、ちょっとそれがちょっと痛かったけど面白かったですね、うん、はい、
面白かったね。
まあそこからね、まあ、いろんな方とゲームしたわけなんですけども、うん、やっぱりね、普段ゲームできないようなねちょっと遠方の方とね、うん、ゲームしたいっていうのはありまして、
うん、
まあ名古屋の水穂さんであるとか、福井のねチャガチャガゲームズのメンバーであるとかと、
はい、
まあ、ゲームしたわけなんですよ、うん、まあ、井上さんもなんですけど、
はい、
ですね、まあ、したゲームはねいろいろあったんですけども、まあ、印象に残ってるのは、まあ、自分のゲームのテストプレイを、うん、まあ、お願いしました。はい、キノコタケノコ仁義なき戦いの、まあ、新ルールのテストプレイと、
うん、
あと知ったかプロジェクトの知ったかお悩み相談室のテストプレイをさせていただきました。
しました。
はい。
うん、
で、6人でやったんですけども、まあ、キノコタケノコの方に関しては、まあ、そうですね。ちょっと作り直しかな、みたいな。本当にこれね、金沢ボドマンまでにね、間に合うかどうかね、
うん、
非常に不安になってきたんですけども、
ですね。
まあ、間に合わなかったらごめんなさいということでね、まあ、従来通りの2つのルールだけで売る形になると思うんですけども。
ですね。
はい。でですね、まあ、以前からね、チャガチャガゲームズの、まあ、自作ゲームダメ出し会っていうのをね、参加したくてね、もうたまんなかったんですけども、うん、今回ようやくね、それに近いことをできまして、
はい、
純一さんにね、もう辛辣なお言葉をいろいろいただきまして、まあ、ありがとうございます。
はい。
本当にね、なんて言うんだろう、もう素直にというか、
うん、
もう要点をね、的確にね、ここがダメだとかね、ここは面白い、でもこの辺が良くないみたいなことをね、うん、ちゃんと突っ込んでくれるの
です、ね、
やっぱり非常にためになりますね、
うん、
本当にもっとね近ければ本当に頻繁にね純一さんと一緒にゲームしたり、まあ、自作ゲームをテストプレイしてもらったりしたいんですけどもね、うん、やっぱりね、まあ、同じ北陸とはいえ、
うん、
福井のね越前とか、まあ、福井市までね車で行くってなるとね、うん、高速使ってもやっぱり2時間とかで、高速とかでお金かかるので、結構下道で行くんで、3時間とかかかったりするんですよ。
うん、
はい。名古屋行くのと大して変わんないというね。という現状がありまして、まあ、なかなか遊びにも行けないなというのもあるんですよ。
ですね。
はい。まあ、とりあえずそれでね、テストプレイさせてもらいまして、で、知ったかお悩み相談室の方は結構好感触でした。
うん、
はい。皆さん、盛り上がってるみたいで。まあ、前評判というか、まあ、私の評価、自己評価通りね、うん、まあ、知ったかシリーズではね、ちょっと難易度の高い、まあ、各自プレイヤーがお題を持って、まあ、そのお題を使って知ったかでアドバイスするっていうゲームなので、うん、まあ、ちょっと難易度高いんですけども、まあ一つぐらいこういうのあってもいいかなと思ってます。はい、
はい、
まあ知ったかシリーズでは多分一番難しいかな、知ったかとしてプレイするのが。
そうです、うん、そうかもしれないですね。
でもやっぱりね、非常にねゲームの雰囲気というか、遊んだ感じとしてはね面白いと思いますので、
うん、
まあ、ぜひともね皆さんも、期待して待っててください、
はい、やってください、
はい、いいものができると思います。
はい、お願いします。
で、そんなわけで、まあ、テストプレイ終わりまして、まあ、それでですね、だいたい夜の何時だったかな、夕方ぐらい、何時だったか忘れたけども、
うん、
全体ゲームやったんですよ。はい、ハグルっていう全体ゲームやりまして、
うん、
これがですねまた非常にね面白かったんですよね。はい、まあ、カイジっていう漫画知ってる方にはね、結構お馴染みなんですけども、
うん、
限定じゃんけんっていう、まあ、ゲームがあるんですよ。まあ、ギャンブルというか、うん。はい。で、それっぽい感じみたいな。みんなが各自ですね、5色だったかな ?5 色だったかのチップを、まあ、何枚かずつ、まあ、それぞれね、プレイヤーによって少し違うんですけども、
うん、
例えば赤2枚、黒3枚、緑2枚とか、いう風に持ちまして、それプラス、情報カード、ヒントカードっていうのがですね、何種類かありまして、
うん、
それをですね、各自2枚ずつヒントをもらって、そのヒントを もとに他のプレイヤーと他の参加者とこう交渉したりして、うん、まあ、ヒントを教え合うとか、はい、まあ、チップをトレードするとかをしたりして、まあ、そのチップごとにですね、点数が違ったりボーナスがあったりペナルティがあったりするんですけども、
うん、
そこら辺をこう情報をたくさん仕入れながらチップの交換もしていって、まあ、最終的に得点が一番高い人が勝ちっていうね、
うん、
なんか開示的なね話でね、面白いゲームでした。はい、もうねルール聞きながらね、もう開示のネタしてる人とかからね、開示ネタで盛り上がるっていうね、
うん、もうやってましたね。
もうここは最高金額の1000万を借りるぞみたいなこと話をねして、うん、まあ、盛り上がってましたね。はい、面白いゲームでした。
うん、
でハグルが終わってからまあ懇親会がありまして、まあこの懇親会がねもう本当に楽しかったんですよ。はい、
うん、楽しかった、
ね。まあ、犬脇さんがね結構、うん、自腹切ってね、たくさんお酒とか、まあ、おつまみとか美味しいものを持ってきてもらったおかげで、もう犬脇さんのいるテーブルにね、うん、もう人が集まるみたいな感じで、本当にね、美味しいものをいただきまして、犬脇さん、うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
みぞうさんにもねお酒いただいて、はい、ね、そのお酒もね、うん、美味しかったんで、
美味しかったね、
よかったです。
うん、
でそのね卓を囲んでね、まあ、茶が芸の皆さんとか、まあ、他の参加者の皆さんとかとね、
うん、
まあ、楽しくおしゃべりをしてね、すごく楽しい時間でした。やっぱり私もねあんまりそういうねお酒自体飲まないので、まあそのボードゲーム仲間とねこの酒を飲みながら語り合うっていうのもね非常に良かったですね。普段聞けない話もね、うん、やっぱりいろいろ皆さん酔っ払ってますので聞けたりとか、はい、だから
そうですね、
そうですね、こんなのがねやっぱり年に 1,2 回ねあると非常に楽しいなと思っております。はい、その後ですね、まあ、私とみずほさんはちょっと特殊なんで、
うん、
まあ、お風呂がね、他の人と一緒にはちょっと入りにくいということで、
うん、
まあ、二人だけ、まあ、秀吉風呂に入ったんですけど、まあ、秀吉風呂って分かる人には分かるんですけども、まあ、バカとテストと召喚獣という、まあ、アニメがありまして、
うん、
まあ、そのアニメにですね、まあ、木下秀吉っていうね、まあ、男か女か分からないような、まあ、男なんですけども、
うん、
まあ、女装をするような感じの、
うん、
女装させられてるのかなって感じの、まあ、人がいまして、まあ、その人がね男子風呂、まあ、男風呂に入るのも女風呂に入るのもちょっとあれだなということで、
うん、
まあ、専用の秀吉風呂っていうのがあるっていう、そういうネタなんですけども、まあ、それにそれみたいな感じで、まあ、うちら、まあ、水尾さんと私だけね、まあ、まあ、性同一性障害のね、まあ、MTF っていうね、
うん、
体は男、心は女、その正体はみたいな感じの、
うん、
ノリで、まあ、
ノリで、
まあ、実際にはですね、まあ、女風呂を使わせてもらうんですけども、
うん、
まあ、時間決めて、で、女風呂に入るっていう感じだったんですけども、まあ、その時間が、まあ、主催のね、吉成さんと相談して決めてもらって、
うん、
まあ、その時間だったんで行ったんですよ。行ったらでもね、人が入ってるんですよ、先に。はい。
あ、入ってますね。
今回のボドゲ合宿はね、結構、女性参加者もたくさんいたので、
うん、人狼系で
多分ね、うん、もともとですね10時からうちらが入るって話してたんで、
してました、
うん、多分10時になる前に入ろうと思って多分女の子たちが入ってたと思うん
ですね、うん、
でうちらなんかその吉成さんに言われて少し30分ぐらい繰り上げで私たちが入るって話になっちゃったもんで、
ね、
その連絡伝達事項がで、ま、なんかうまくいってなくて、
うん、
まあ、9時半過ぎぐらいに行ったらちょうどまだね女の子が何か出てきてる最中で、
うん、
中にまだいるということで、
うん、
でもまあなんかもうすでにお風呂から上がってもう裸じゃないすっぱだかじゃないっていうことなんで、
うん、
中の人に聞いていいですよっていうことだったんで、まあうちらが中に入ってって、まあ更衣室でね一緒だったわけなんですけども、
うん、
まあうちらは別にね、構わないんですけどもね、でもなんかちょっと、よそ者感が出てたんでちょっとねそそくさと脱いで前隠しながら
、うん、
お風呂に入って、まあ、洗いました。
はい、
本当ね、まあ、私がこういう風になってから、なんか大衆浴場って入れなくなったんで、
うん、
本当にね、ああいうね、なんだろう、大きい風呂、うん、大浴場的なものに張ったの自体ね、本当3年ぶりぐらいだったんでね、非常にね、良、うん、かったです。まあ、主催の吉成さんのね、入るのおかげでね、
はい、
部屋の方もね、みずほさんと私で、うん、はい、2人で1部屋使わせていただいて、
うん、
非常にそこら辺はね、ちゃんと配慮してくれたことに感謝いたします。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあそんなわけでね、そんなこんなで、はい、お風呂タイムも終わりまして、
うん、
まあ戻ったら、まあ、まだね宴会は続いてるわけですよ
ですね、
はい、うん、そこの中にまた私もね、 宴会に混ざりまして、輪の中に混ざりまして、またお話をしていると。おいたらね、もうね、その頃になるとね、もう夜も更けてきて、もうだから、11時とかぐらいですよ。11時、12時ぐらいですよ。夜も更けてきて、もうね、みんなさんもね、なんかみんなさんもね、になってたけど、なんかバンゲリンレイみたいになってましたけど、皆さんもね、だんだんね、話もなんか下の方に寄ってきて、はい。女子のね、犬脇さん一人をね、男性がね、5、6人ぐらい囲むみたいな感じで、まあ、下間トークしてるわけなんですよ。なんか結構ね、犬脇さんもね、そこら辺のトーク、嫌いな人じゃないみたいなんで、まあ、かなり盛り上がってましたけどね。はい。で、まあ、だいぶ縁も竹縄になってきまして、まあ、皆さんもね、だいぶ酔っ払ってきたと。まあ、人もね、ちょこちょこ減ってって、みたいな感じになってきまして、で、まあ、人も少なくなってきた頃で、まあ、純一さんにね、ぜひね、作者にインストしてもらって、まあ、果物集めがやりたいなと思いまして、
ですね。
水尾さんがね、ミップレイだったので、まあ、そこは純一さんにインストしてもらいながら、ゲームしました。
しましたね。
はい。ここでね、なんとね、まあ、ギリギリ、まあ、運が良かっただけなんですけども、まあ、純一さんになんとね、1点差で、まあ、タイブレイクの、まあ、果物のね、点数の合計で、まあ、勝ちまして1点差で、はい。まあ、作者に勝てるというのはね、非常に喜ばしいことですね。
ね、
嬉しいことです。まあ、作者名義にもつくんですよね。私もね、自分の作ったエンパイアレンスとかで、やっぱり負けちゃうこともあるんですけど、やっぱり負けると、まあ、それだけね、真剣にゲームを勝つつもりでね、遊んでくれてたんだなと思って、まあ、嬉しいですよね。まあ、負けることがやっぱりね、はい、嬉しかったり。まあ、負けること自体は悔しいんですけど、はい。自分のゲームで他の人に負けるっていうのがね、結構やっぱり感慨深いものがあるというか、ありますね。はい。
はい。
でね、結構ね、その酔っ払った状態でね、いろいろゲームしたんですけども、中でもね、まあ、すごく、やっぱり面白かったのは、YSK さん持ち込みの、Likewise っていう、まあ、日本では未発売のゲームなんですけども、これが非常に面白くて、まあ、いわゆる連想ゲームなんですよ。はい。だから、例えば、なんちゃら、例えば、赤い台所であるものとか、そういう感じの、まあ、上の句と下の句をくっつけてお題を作るみたいな、まあ、知ったかシリーズみたいな感じのね、やつがあるんですよ。形容詞と名詞をくっつけて、何かお題を作って、そのお題から連想させるものをみんなで書いて、最多数には1ポイント入るというゲームなんですけども、これがね、単純だけど非常に盛り上がってね、まあお題がね、絶妙に面白かったり、こんなんどうやって、こんなこと考えたこともねえや、みたいな話とかもね、
ですね。
あったりして面白いんですけども、まあここでね、まあ、非常に私がね、ファインプレイを2回ぐらいしまして、それが面白かったというのがね、ありましたね。はい。
あれね。
まあ、茶芸のね、まあ川口さんとまず、1回。2人だけ正解というので会いまして、この時のお題が、変なお風呂場にあるものっていうお題で、川口さんと私が書いた答えがスケベイスっていうね、
スケベイスね、
これまず一つ、まあ、爆笑を取りまして、まあ、その後にですね、今度は純一さんと会ったんですけども、流行りの鳥っていう、まあ、お題がありまして、これがまさか私もね、冗談で書いたんですけども、まさか会うとは思わなかったんですけども、純一さんと私が、長谷川鳥さんって書いて、
鳥じゃねえ
や会うっていうね。はい。これはね、もうね、どちらもね、私とね、チャガゲーのね、メンバーのファインプレイでね、
もう打ち上げて
ね。点数が入るっていうね、非常に、面白かったです。
は
い、ね、このゲーム欲しいんですけどね、まず日本化されてないっていうのと、まあ、自分で自力で日本語化しなきゃいけないっていうのと、まあ、海外から輸入しなければいけないっていうね、二つのハードがあるので、ここをいかにね、クリアするかで、まあ、このゲームを所持できるかどうかが決まると思います。
ね、ちょっと難度が高い。はい、
まあ、あとですね、まあ、この日、最後にプレイしたのかな、のが、まあ、名古屋ボードゲーム会、まあ、井上さんが超えてたんで、名古屋ボードゲーム会の、ゲームマーケット春の新作ですかね、世界監獄からの脱出というゲームをやらせてもらったんですね。確か3人、井上さんが3人ベストって言ってたんで、3人でやらせてもらったんですけども、まあ、ゲーム的にはそうですね、まあ、うちのエンパイアジェネスとちょっと似てて、まあ、カードとカードを入れ替えて、で、カードを揃えて消すみたいな、まあ、 そうですね、システム的にはなんとなく、まあ、パズドラ的なシステムを流用した感じで、そこをボードゲームに落とし込んだみたいな感じなんですけども、うん、まあ、テーマはですね、まあ、正体陰徳系、まあ、パズルゲーム的な感じだったんですけども、ちょっと私ね、うん、もうさすがに結構もう夜も更けてて、何時だったかな、もう2時とか2時半とかぐらいだったんで、
だいぶ深夜ですね、
もうかなり眠気ばなことやったんで、うん、もう全然なんか頭に入ってこなかったんですけどもまあでもやっぱり、まあ、完成度はねさすがに高くて、
うんうん、ですね、
面白いゲームだと思います。
はい、
はい、ただね、まあ、私的にはそうですね、テーマ的になんかねあんまり好きなテーマじゃなかったっていうのと、
うん、
まあ、あとはそうですね、私にはビビッと来なかったってやっぱり大きいですね、うん、はい、私の中で、
まあ、まあ、
これ欲しいっていう、まあ、決定力がちょっと不足してたかなと、
うん、
まあ、なぜ不足してたのかも私にはちょっと分かんないんですけども、うん、まあ、とりあえず、まあ、単純に、まあ、そうですね、前にも言われたんですけども、まあ、私のエンパイアジェネシスが結構ちょっとした萌えになってて、まあ、これが好きな人も嫌いな人もいると、
う
ん、
そうですね、
で世界韓国の脱出は井上さんが絵を描かれたんですけども、まあ、雰囲気的にというか、まあ、テーマ的にというか、まあ、私の、う
ん、リアル思考内なんで、
好みには多少合わなかったかなと思いました、
うん、
はい、まあ、ゲームシステム的には非常に練られて考えられたゲームだと、思います。
そうですね、
はい、まあ、そんなわけでね、
はい、
寝たのが何時だったかな、水穂さんは先に撤収したんですけども、うん、私多分ね3時半とか4時ぐらいまで起きてたと思います。
ですね、もう朝方近くですね、はい、
これがまあ初日です、
うん、
はい、やっぱりね、
はい、
時間を気にせずね、
うん、
夜ゲームできるっていうのは非常に
いいですよね、
楽しいですね、
うん、
はい、で2日目、
はい、
確かですね、私起きたのが、
うん、
9時半とかぐらいだったかな、
そうかな、う
ん、なんか部屋を10時までに開けなきゃいけないとかいう話があったんで、うん、確か9時半ぐらいに起きて、それから急いで、
はい、
まあ、メイクして準備してとか、うん、まあ、メイクしてって言ってもね、結局ね、昨日の晩ね、
うん、
お風呂上がりでノーメイクで、まあ、皆さんと話したりゲームしたりしてたんですけどね、
うん、
まあ、一応ねそこら辺はねレディーの身だしなみというので
レディーのね、まあ、うん、
メイクして着替えして、
うん、
で、2日目のね会場に向かうわけなんですけどもね、
はい、
まあ、2日目も2日目でね、まあ、朝からね、
うん、
ゲームさせてもらったんですけども、
うん、
一番心残りだったのは、
うん、
まあ、これ初日の話なんですけどもね、
そうですね、
ずっとね、ディプロマシーをやりたいなっていう話してたんですよ、
うん
うん、こんな時しかできないから、
うん、
でも結局なんだかんだでやっぱり7人集まんなかったということで、うん、ディプロマシーができなかったというね、この口惜しさを感じながらね、朝目を覚まして、ああ結局ディプロマシーできなかったなというね、
うん、
しかもね重いゲームがね全然してないなと思って、で2日目だしね、ちょっと重いゲーム少しできればいいなと思ってたんですけども、うん、まあ聞いてください。最初にやったのが、まあ、YSK さん持ち込みのゴーストフォーセールっていう、うん、これなんて言うんだろう、セリゲーなのかな、うん、一応正体陰徳ってわけでもないのかな、はい、なんか情報をやり取りしながら、セリをするみたいな、
うん、
はい、得点がもらえるかどうかわからないものに関してセリをしなきゃいけないんですよ、
ね、
はい、
うん、
結構これね、ゲームの雰囲気はね面白いんですよ、
うん、
まあ、ある資産家がまあ、いい感じに幽霊が出る家が欲しいと、屋敷が欲しいと。ということで、うん、まあ、幽霊の出る数もプレイヤーのね、チップを配置することによって決めたりするんですけども、うん、
ですね、
まあ、いろいろ、まあ、ルールはあるんですけども、まあ、詳しいルールはね、ここはルールを説明するあれじゃないので、まあ、説明するんですけども、まあ、とにかくね、
面倒くさかった
いろんな駆け引きがあったりして、面白いゲームでした、
うん、
私はね多分苦手ですね、多分この手のゲームは、はい、まあ安定の再開ということで負けたわけなんですけども、
はい、
でですね、まあ、この後にですね、まあ、ふみさんの最近一押しのね、
うん、
ごいたをしました、うん、はい、 まあ、ご遺体はやっぱりね、これ安定の面白さがありましてね。ですね、この時プレイしたのが水尾さんと井上さんと川口さん、茶上げのと私と4人でね、
はい、
これ何回かやりましたね、はい。面白かったですね、やっぱり。ごいとはいいですよ、ルールもねスッと入ってくるし、はい、それでね考えるところも多くて、ちゃんとね、ゲームになってるなど、はい、
はい、面白かったです。
はい、そしてその後に、井上さん持ち込みの神ナインっていうゲームですね、ヒーローのうさぎ亭っていう、名古屋のボードゲームサークルさんのゲームで、これもゲームマーケット春に新発売したゲームですね、はい。まあ、いわゆるトリックテイキングっぽい感じのゲームなんですけども、まあ、私が感じた愛としては、これはトリックテイキングじゃないですよね。なんて言うんだろう、多数派勝ちゲーム、多数決ゲームみたいな感じですよね。
そうですね、
毎ラウンド、3色もしくは2色の色が出まして、その色がいわゆるマストフォローなんですよ。
ですね。
で、そのマストフォローに対して自分の手札からカードを出すんですけども、最終的に自分が一番大きければいいんじゃなくて、同じ色を出した人の数字を合計して、その色を出した人全員が勝つっていうゲームなんですよね。だからなんかもうね、これはトリックテイキングじゃねえだろうと思ったんですけども、ゲームシステムは非常に完成度の高く、はい、オリジナリティもあって完成されたゲームでした。はい。でこれね、これも私の個人的な意見なんですけども、井上さんはね、好きだって、この絵は好きだって言ってたんですけども、私はね、どうしてもね、なんかその神ナインの絵を見ると、うちの娘が描いたみたいなね、なんか小学生の女の子が落書きしたようなね、感じの絵に見えて、ちょっと私的には、ノット褒美だったかなと思っております。でもね、ゲームのルールはね、非常に面白かったので、
ですね、
もうなんかゲームの中盤からは別に全然違和感なかったです。はい。やっぱりね、言い方悪いですけども、美人は3日で飽きる、ブスは3日でなれるという、格言というかね、あ、この格言知ったか、お悩み相談室に入れようかな、っていうのが、ありまして、はい、あるので、だから、下手って言ったらあれじゃん、個性的な絵もね、自分にノット褒美の絵も、ゲームに集中していくうちに慣れてくるっていうのが、
そうですね、気になるんですね。
はい。なので、うちのエンパイアデニシスも、絵側でノット褒美してる人は、ぜひともね、一度ゲームをやっていただいて、という、ここでね、自分の宣伝がダイレクトマーケティングが入るというね、はい。ね、ありますので、ぜひともよろしくお願いします。
お願いします、
はい。でね、他にもなんかいろんなゲームやったはずなんですけども、全然覚えてないんですよね。
はい。やったんだけどね。
で、確か最後にやったゲームで非常に印象に残ってたのが、これもね、YSK さんとやったスフィンクスっていうゲームです。はい。これがね、すごいビビッときました。はい。なんか
ね、
これでゲームのネタ一つ作れそうだなっていう感じのルールの、ゲームをプレイさせてもらいまして、
はい、
はい、これ二人用ゲームなんですけども、なんていうかな、お互いの自作ダンジョンをお互いが探索する的な、なんか楽しそうじゃないですかこの時点で、ね、
ね、
ですね、まあついたてがありまして、ついたての中に自分のまあボードが2枚あるんですけども、1枚は相手のダンジョンを探索するボード。で、もう一つが、自分が相手に探索させるボード、まあ、二人用ゲームなんですね。ボードで、そこに、ある決まった数のディスクを、何回なんだかだったかな、合計で5回だったかな、ボードに、こう、ディスクをいくつか置いて、ディスクがいわゆる壁なんですよね。はい。スタート地点とお宝のあるゴール地点と、その壁のディスクを使って、ダンジョンを作るんですよ。はい。相手に見えないように。それで、お互いの、スタートとゴールだけを教え合うんですよ。座標を。教え合って、その公開してる方のボードでは、相手のダンジョンを冒険するんで、そこで要するになんか、マッピングしつつ動いてくるんですよ。はい。で、移動するたびに、相手に、そこが通路だったか壁だったか教えてもらうんです。はい。壁だったら、そこに壁の、駒を置いて、ディスクを置いて、相手ターンに移ると。はい。で、 食べてなかったらもう一枚できると、うん、続けて、はい、それを繰り返して一番最初に、あ、最初にというか一番最初にというか先に相手のゴールまでたどり着いた側の勝ちという、ね、うん、これね非常にビビッときまして、なんかこれを、うん、このシステムを流用してゲーム作れないかなと、ね、うん、いうアイデアがね出てきました ね、 ね、
面白そうですね。
なんかこういうの面白くないですか、
うん、うん、
コリドールとは違うんだけど、
うん、
なんか呪いのミナ的な感じのゲームなのかな、うん、見えない敵を追うじゃなくて見えないマップを探索するみたいな、うんうん、これはね非常に良かったですね、はい、うん、最後に非常にいいゲームをプレイさせていただきました。
はい、面白かった、は
い、うん、でまあそんなこんなでね、まあ2日目はね7時で終わりだったんですけども、う
ん、
大体もう6時ぐらいからはねもう結構撤収の準備とかいろいろしてまして、
ね、
うん、まあ撤収になりました、
はい、
でまあ最後にね、まあ定番のラーメンですよ、
ね、
もうゲーム会の後はラーメンですよね、
ね、はい、食べるね。
ここでですね、まあ、YSK さんと、まあ、信之助さんと、
うん、
私とで、まあ、金沢まで行きまして、
うん、
金沢新鮮っていうね、結構有名な和歌山豚骨ラーメンのお店で、うん、まあラーメン食べて帰路に着くという、
うん、
まあ、そういうね非常に楽しい2日間でした、
はい、
本当にねこれ主催していただいた吉成さん、
うん、
あとまあ踊り合宿中ねいろいろまあ、細かいですね、お手伝いとかされてた方とか、
うん、
非常にありがとうございました、
はい、
本当にね一参加者としてねもう思う存分楽しめました、
はい、
まあ、いろいろ心残りもあるんですけども、
うん、
非常にね楽しかったのでぜひともこれはね毎年開催できればいいなと、
いやー、また来年もやってます、うん、
できればいいなというかしてほしいです、
はい、
はい、そんな感じで、まあ、今回は、この辺にしておきます。
はい、ありがとうございます、はい、
まあ、ずらずらとね、長い、ただの私の感想をねお聞きいただきありがとうございました、うん、はい、それではメイントーク終了します。
はい、
はい、というわけで大門最高クラブ通信第42回、
はい、
HBC ボドゲ合宿に行ってきましたの回、いかがだったでしょうか。
はい、いかがですか。
はあ、そんなわけでね、
はい、
まあ、今回はね、
はい、
イベントの、まあ、うん、参加レポートみたいな感じの内容だったんですけども、
はい、
北陸でねこれだけ大人数のイベントもそうなりないですし、
うん、ね、
うん、ボードゲーマーと人狼ゲーマーがこんなにたくさんね一堂に会することも、うん、そうそうないので、
ないですね、なかなか
人狼ゲーマーと、うん、まあ、ボードゲーマーのつながりの、
はい、
強化としてはね非常に良いイベントだったんじゃないかと思います。はい、
はい、はいはい、
そんなわけで、
うん、
8月9日の金沢ボードゲームマーケットまでね、
はい、
もうあと残すところね1ヶ月となりましたけども
ですね、
皆さん準備は進んでるでしょうかね。私はどうもあんまり準備は進んでないんですけども、
はい、
まあ、なんだかんだ言ってね結局、まあ、今回何か新規に、
うん、
まあ、ボードゲーム出すわけでもないので、
はい、
まあ、今あるものをね、売るって感じなんですけども、うん、まあそうですね、金沢ボードゲームマーケットの、まあ、目玉の一つでもある限定の金沢ゴイタなんですけども、うん、こちらの方ですね取り置き予約も受け付けられるそうなので、
うん、
まあ、どうしても手に入れたい方とかはぜひとも予約をしてイベントに参加されるといいんじゃないでしょうか。
はい、
それでですねゲームマーケット秋の出店のね、
うん、
申し込みの募集も始まりまして、
うん、ね、
ダイモン最高クラブのサークルとしてね、
うん、
出店させていただきますので、
はい、
で今回は、知ったかプロジェクトの一員ということで、
うん、
まあ、プロジェクトのサークルさんをサークルみんなでこうお隣規模を出して、
うん、
一つの大きなブースとしてね、運営するというね、うん、ちょっと試みを今回やりますので、はい、非常にどうなるのか楽しみですね、
はい、
まあ、それ以外にもですね、他にも、まあ、新作出す可能性もなきにしもあらず、
うん、
できれば出したいなという、
はい、
あれもありますので、まあ、旧作ももちろん持っていきます、
うん、
はい、なんかね楽しくまたやれればいいなと思っています。
そうですね、
はい、というわけで、光に告知の方よろしくお願いします。
はい、この番組では皆さんからのご意見ご感想リクエストなどをお待ちしております。宛先は番組ホームページダイモン最高クラブ通信またはツイッターで受け付けております。ホームページのアドレスはダイモン最高クラブ C サーネットです。 ローマ字でダイモンサイコロ、クラブは club.seesaa.net、 ダイモンサイコロクラブ .seesaa.net です。ツイッターのアカウントはローマ字でダイモンサイコロです。ホームページの場合はコメントまたはメッセージで、ツイッターの場合はリプライダイレクトメッセージまたはハッシュタグサイコロ通信でお願いします。皆さんのお便りお待ちしております。
はい、そんなわけでね、はい、今回も以上なんですけども、うん、まあ、これもねちょっとした告知なんですけども、はいはい、最近ですね、うん、結構ポッドキャスト間の交流っていうのが非常に盛んで、うん、特に関西の方でですね、スブダさんとリノリさんでやられてるスーパーリノであるとかね、うん、まあ、あとそれ以外でも、まあ、オフラインコミュニティとかもね結構活発になっていて、うん、そんな中で、私もですね、まあ、知ってる方は知ってるんですけども、うん、イカとリノリのいかがわしいラジオのイカさんと、
はい、
そしてダイモンサイコロクラブ通信の私 GS ヒカルトで、
はい、
ヒカルトイカのホタルイカラジオっていう、うん、まあ、ユーストリームでやってる、
はい、
生放送の方を始めまして、はい、まあ、第1回も放送されたんですけども、はい、これもですね、まあ、月1ぐらいで、
はい、
まあ、やっていければいいなと思っておりますので、うん、内容はですね30代の親父が昔のことを思い出しながら、
はい、
なんかトークをするみたいな、ゲームのトークをするみたいな感じの内容なんですけども、うん、
はい、
まあ、よかったらまたやると思いますので聞いてください。
はい、お願いします、
はい、そんなわけで以上でダイモンサイコロクラブ通信第42回は終了です。
はい、
はい、またね次の放送までお楽しみください、
はい、
というわけで
お楽しみください。
それではまた次回まで、
さようなら。